今日のテーマは
コロナ禍における人助けの是非というお話です。
コロナ禍における人助けの是非ですか。
はい、あのね、先週の放送ではお客様の中にお医者様はっていうアナウンスについて、あの、私の経験をもとにお話ししましたけれども、
はい、
今日はね、あの、医療従事者だけでなくて、今このコロナ禍で体調不良を起こした方がいた時、うん、皆さんは何を注意すべきかっていうことをお伝えしようと思うんです。
はい、お願いします。
はい、でね、山本さんは倒れてる人見かけたり助けたりっていう経験あります？
いえ、一度もないんです。なので、あの、前回のお話を聞いて、そういう時自分ならどうしようかなってね、よく考えるようになりました。
あ、そうか。じゃあ、普通はね、倒れてる人見かけたら、とにかくテンパると思うんですね。
ですよね。
どうしようって。うん、ね、それ普通だと思うので、私が、お医者さんになって3年目の時、当時の教授にね、今思えばものすごく生意気なことを言った記憶があるんですね。
教授って言うと、一番偉い人ですよね。
はい。
東子先生はその昔結構大胆だったというお話を伺ったことがありますけれども、
はい、
一体何を言ったんですか？
あのね、もう本当に若気の至りだなって思ったんですが、はい、教授、私は医師としての基礎っていうのは、言ってしまえばね、自分のそばでいきなり人が倒れても冷静に対処できるかどうかだと思うんですって言ったんですよね。
わあ、先生おっしゃる内容には、うん、おお、さすがと思いますけれども、経験豊富な教授にその堂々たる発言って、すごいですね。
何を言ってるんだと本当に恥ずかしいんですけど、まあ、なんで、当たり前ですけれども、医学部を出たからといって、すぐに医者として使い物になるわけではないので、初期研修といって、医師として必要な頭や体はその最初の数年で獲得していくものなんですね。で、私がこの恥ずかしい経験を話すことで何を言わんとしているかというと、できることとできないことがあると知ることが大事ということなんです。
できることとできないことがあると知ることが大事ですか。いや、でも患者目線で言わせてもらうと、お医者さんが何とかしてくれるという思いで、まあ、先生のところに行っているので、できないことがあると言われるとちょっと不安になってしまいます。
そうですよね。ただもちろんね、最善は尽くすんですよ。そうですね。じゃあもう少し掘り下げて説明すると、何とかしようとして下手を打つと、患者さんの状況をより悪くする可能性を冷静に考えるっていうことなんです。
あ、状況をより悪くするなんてことあるんですか？ちょっと怖いです。
ね、そうですよね。すいません。不安を煽るつもりはないので、そこは安心してほしいね。はい、言葉を変えて表現すると、経験が足りないと、全部を自分で、しかもその場で解決しようって思うからテンパる、失敗するっていうことなんです。で、これってね、何も医療に限定した話ではないはずですよ。山本さん、なんかそういう経験ありません？
なんか思い当たる節がいろいろとあるんですけれども、例えば、お家でね、蛇口から水がタチタチしてたから、よし、これはもう自分で直してやろうと思って、いじったら余計に水が持ってきたとか、そういうことはよくありますね。
そうそうそう。なんかすごい光景が目に浮かびましたけどね、バシャーってなって。
そう。
あーってね。で、先週のお話でもありましたけど、良かれと思ってやりすぎないっていうことに、このお話はつながるわけです。そして人助けをするときには、まず助ける側の健康や安全を担保することは大前提なんですね。
助ける側の健康や安全ですか。
はい、飛行機に乗ったときの安全説明で、お子様に酸素マスクを装着するときは、まずご自身のマスクを装着してからにしてくださいという説明があると思うんですけど、それってまさにそういうことですよ。お母さんがね、先に酸欠で意識失ったら困るでしょ。
そうですね。どうしても自分より我が子を優先するというのが親の心理だからこその注意だと思うんですが、助ける側の健康や安全ってそういうことなんですね。
そうなんですね。ここまでが壮大な前振りです。ほうほう、ね、長かった。で、今日のね、テーマはコロナ禍における人助けの是非でしたね。
あ、そうでした。では、前振りの部分をちょっとまとめさせていただきますね。できることとできないことがあると知る。そして、全部自分で解決しようとしない。 そして、まあ、誰かを守ろうと思うときには、誰かを助けようと思うときには、自分の健康と安全をまず確保するということですね。
そうです。でこれがコロナ禍での人助け、特に是非、いいか悪いかという言葉で表現しましたけれども、うん、それにどうつながると思っています、うん、妹さん。
なんとなくね、イメージが湧いてきました。先生はもしかして人助けしようとして感染拡大するかもしれないという観点があるよと、我々の注意を促そうとしてくださってるんですね。
はい、その通りなんです、うん、誰が新型コロナウイルスに感染しているかわからないっていう観点を持つことを心がけていただきたいんですね、
うん、
それは自分が感染しているかもしれない可能性ということも含めてです。
はい、以前の放送でかもしれないコロナなんていう言葉を先生用いて説明してくださいましたよね。人にもそうだし、物に対してもかもしれないコロナ持っていきましょうという話でしたけれども、
は
い、自分が感染しているかもしれない、無症状だけれどウイルスを持っているかもしれないと思えば、人助けのつもりで実は感染させてしまうかもしれない、まあ、逆に助ける側の健康や安全という観点を持っていればこそ、倒れている人がウイルスを持っているかもしれない、そしたら自分がその人から感染してしまうかもしれないなという考えに至りますよね。
そう、そこが今日の着地点です、
うん、
じゃあ倒れてる人がいたからといって無視しなさいと言いたいわけではもちろんないです、
うん、ね、そうですよね。でもそしたらどうしたらいいんでしょうかね。自分も相手も感染してるかもと思ったら、もう身動きが全く取れなくなってしまいます。
そうですよね、うん、すごく当たり前のこと言いますけれども、そういう時こそ助けを呼びましょう。
あ、なるほど。
そう、救急車を呼ぶこと、呼ぶまでそばにいること、何があったかをしっかり救急隊員に伝えること、これも大切な人助けなんです、
うん、人助けというとどうしても何か手を加えると考えてしまいますが、自分と相手を守るために助けを呼んで託す、そして情報をまとめて伝えるっていうのも立派な人助けだということなんですね。
その通りです、うん、そして今山本さんがね、自分も相手も感染しているかもとさらっと言った前提こそ、実はとっても大切な観点なんですね、
うん、皆さん自分が、まあ、感染していないっていう前提で生活していらっしゃると思うんですが、無症状で PCR 陽性っていうフレーズをよく聞くようになって、まあ、必ずしも、ね、自分が自覚症状ないから元気だから感染していないとは言い切れないんだって思うようになりました。
はい、ただ人命救助の時に感染症を拡大させないようにしようっていう考え方そのものは新しいものではないんですね。もう15年以上前の話になるんですけど、私が救命救急の講習のようなものを受けた時、講習の終了書と一緒にマウス2マウス用のビニールシートを折りたたんで小袋に入ったのがキーホルダーになったようなものをいただいたことがあるんです、
うんうん、それって口と口をつける人工呼吸の時に使うというものですか？
そうなんです、うん、で感染症予防ということでそういうグッズがあったんですね、うん、今のコロナ禍では感染予防についていろいろ叫ばれていますけれども、うん、人助けをするときに感染症をもらわないように、そしてうつさないようにっていう考え方はそもそも基本的なことではあるんです、
うん、
なので、まあ、大切なのは自分の安全を守ることもまた人助けの局面においては大切なことですということを伝えたかったということですね。
今日はコロナ禍における人助けの是非というお話でした。